私が来たのは地上に火を投ずるためである。火は二つの働きをもたらします。私たちの生活にイエスの投げ込む火が働き続けているか振り返ることにしましょう。赴任して4ヶ月、慣れ合いが生じてきたのか、子どもたちの中には注意が必要かなと感じる子どもが出てきました。念のために言っておきますが、私はもともと気が短いので、我慢ならないと思えば説教中でも降りていって厳しく接することがありえます。我慢ならない場合は飛び蹴りとか頭突きの可能性があります。用心をしておいてください。頭突きはさすがに私の頭が痛いので、おしゃべりや手混ぜをしている者同士の頭を思い切り衝突させることもあると思います。もちろんいきなりはしません。態度が悪くて困るなという子には前もって警告をします。警告を受けた後でも反省する様子がなければ、それはもう飛び蹴りです。仮にそういうことが起こったとしても、散々警告を受けてのことだろうからと受け止めていただきたいと思います。福音朗読に戻りましょう。イエスは、私が来たのは地上に火を投ずるためであるとおっしゃいます。火は二つの働きを持っていると思います。イエスの時代、電気がなかったことを考えると、火の働きの一つ目は闇に光を照らすという働きだったと思います。暗闇は違いがある者同士を区別できない世界です。正しい人と不正な人、正しい思いと不正な思いなど、暗闇の中でうごめく者がどのような人か、どのような思いなのか判断することは困難です。そこに火が投げ込まれると世界は変わってきます。暗闇は照らされ、正しい人は光の方に近づいてきますが、不正な人は光を嫌い、光から遠ざかるのです。正しい思いを持つ人も光の方に近づきます。不正な思いを抱く人は光から離れるのです。イエスが地上に投じる日も、暗闇の中で区別ができないものをはっきり区別します。それはまさに分裂をもたらす日です。一家に5人いて、3人は2人と、2人は3人と対立して分かれる、そのような日です。たとえ家族であっても、神の望みにかなう人と神の望みに反する人は、イエスが投じる日によって分裂してしまいます。分裂が明らかになって、自分がイエスの投じた日に近づこうとしているか、避けようとしているかを考えるべきです。イエスの日を避けようとしていたなら、考えを改め近づこうとすればよいわけです。火のもう一つの働きは、物を燃やすということです。火はそこに何か燃えるものがなければ燃え続けることはできません。燃えるものが尽きてしまえば、火はその場にとどまっていられないのです。イエスが投じた火もきっとそうです。何かに燃え移ることで働き続けるのです。 ここでもう一歩考える必要があります。人間が火を放つとき、何かを焼き尽くそうとして火を放つ場合と、火を保ち続けるために燃え移る材料を差し出す場合とがあります。農業で焼き畑をする場合、一定の面積の草を焼き尽くそうと火を放ちます。ところが焚き火などをしている場合は、それは焚き火を燃やし尽くしたくて火を投げ込んでいるわけではありません。火を維持し続けるために材料を提供しているわけです。するとイエスが投じる火も、燃え続けるうちに物の本質や結果が見えてきます。私の中にある思いが焼き尽くされてしまうような思いであれば、イエスの火が投じられても、思いを焼き尽くした後に火は残らないでしょう。しかし私の中にある思いが、イエスが地上に投じる火を燃やし続けるために差し出される道具であるなら、イエスが投じた火はいつまでも燃え続け、火の働きは続くのではないでしょうか。イエスはすでに地上に火を投ずるために来ました。イエスが投じた火はどこで燃えているでしょうか。焼き尽くされてしまうこの世の思いに火が燃え移って、もはやイエスの火は消えてしまったのでしょうか。私たちの中のある人たちは、地上に投じられたイエスの火を燃やし続けるために差し出された焚き火であってほしいのです。私もイエスの思いをこの地上で燃え上がらせる焚き火でありたいと思います。ひょっとしたら私自身は、何かの不足や欠点のために燃え尽きてしまうかもしれません。それでもイエスがこの世に投じた火を燃やし続けるためなら悔いはありません。振り返って私たちの生活にイエスの投じた火は燃えているでしょうか。イエスの火が私たちの心を照らし、神の望みにかなった思いとそうでない思いとを分け、神の望みにかなう思いはイエスの火によっていよいよ燃え盛り、神の望みに反する思いは燃やし尽くされ、私たちの生活は人々にとって山の上にある町、家の中すべてを照らす光となっているでしょうか。火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。どんなにというこのイエスの思いを私たちは十分に知ることができません。しかしイエスの火がこの世に燃え移るために、ご自身をお捧げし、どんなに苦しまれたかはわかります。私たちの中に火が燃え移るようにと、ご自身を燃やし尽くして差し出された、その火を受け取ってくれる人が現れるのを願っているのです。私の生き方、また私の家族の生き方がイエスの投じた火を燃やし続けるのに差し出された道具となって、イエスの火を世に示すよう努力しましょう。イエスの火によって燃え尽きる儚いものを追い求めるのではなく、イエスの火を燃やし続ける価値あるものに目を留めましょう。私たちがイエスの投じた火を燃やし続ける生活をするなら、はじめは対立や分裂が起こるでしょう。けれどもその先に 真の平和を手に入れることになります。